願いします。はい、
それでは海洋保護区設計の多様性ということで報告します。これは佐藤さんの資料からそのまま引っ張ってきたこの JST のプロジェクトの、5本の柱ですか。でこのうち私が主に担当する部分というのはこのステークホルダーと科学者の相互作用と共同の実態把握ということで、地域固有の問題解決に向けてというのをメインにやることになると思うんですけど、そのうち今日は海洋保護区の話をさせてもらうんですけど、まずその前に少し皆さんと同じ自己紹介したいと思うんですけど、私1981年に沖縄県庁に入りまして、その後ずっと行政もやりましたし、あと、普及員もやりましたし、あと研究員もやったと。で普及の部分が赤になっているのは、このプロジェクトもそうですし、私がやってる資源管理の仕事でやっぱり普及の役割というのがかなり大事だと思うんですね。今日か昨日か佐藤さんが言ってたそのマイク・クロスビーという人がそのクロスビーズ・ニュー・パラダイムという中でこのプロジェクトの目指すようなことと同じことを目指してるんですけど、で彼はその中でトランスレーターという人の役割を強調しているわけですね。でその人は何やるかというと、狭い意味での、研究員と研究者とあとはステークホルダーの間に入って、科学の成果を分かりやすく、ステークホルダーに伝える、あるいはステークホルダーからの、要望を、科学者に伝えるというような役割が大事だと。で私はもうまさにそうだし、でそれは普及員がいつもやってることじゃないかなというふうに思ってます。あとそれですね、あと実際にはですね、普及員今も20年ぶりに普及員にまた戻らせてもらったんですけど、普及員やったのは20年前4年間やっただけでですね、で研究者の方の経験の方がずっと長いんですけど、ただ今やってる仕事に関して言えばですね、やっぱり普及員やった頃の経験の方がずっと役に立っているように思ってます。で何年か前南太平洋にかなり、頻繁に行っててですね、でそこから帰ってきて、熱帯亜熱帯で資源管理やるにはその共同管理と順応的管理っていうのが絶対必要だっていうふうにずっと言い始めてたんですけど、それは私がオーストラリアでちょっと短い間留学した時の恩師のマイク・キングっていう人とか、あとはそのニューカレドニアの SPC にティム・アダムスっていう人がいるんですけど、その人たちの言ってることをの影響をすごく強く受けてたと思ってたんですね。で彼らの、なんていうか受け売りみたいなことをしてるかなと思ってたんですけど、一昨年ちょっと普及の時に書いたものをですねちょっと見直したんですね。で普及員はですね自分の論文に著者名として名前書けないんですね。それで論文の一番最後に、分析ちっちゃく分析誰誰って書くだけでですね、実は表に出れないところがあるんですけど、それを見てたらですね、なんとその共同管理とか順応的管理って言葉は使ってないですけど、その概念ともうほぼ同じようなことをですね1989年の時点で書いてるんですね。でそれはオンナソンの経験をもとにした話なんですけど、でそのティム・アダムスがアダプティブ・マネジメントとほぼ同意のレトロスペクティブ・マネジメントという言葉を使ったのは1992年の論文なんですね。であとそのマイキングがサモアでそのコミュニティベースの資源管理を始めたのはオンナソンの資源管理を始めた10年後なんですね。だからもっとずっと前にそれをやってて、でなんで私が彼らの影響を受けたかというふうに感じたのは、自分がそう信じてるから彼らからそう言われて、あ結局同じことを言ってるんだって思ってて、で彼らは偉い先生なんで多分 それで彼らの言ってることを受け入れしてるんだなというふうに思ってたんですけど、そうじゃなくて自分も前からそう思ってたということに気がついて、嬉しくもあり、びっくりしたところです。でその後水産試験場に8年いたんですけど、そのうち7年間は海洋学、海洋物理、やってて、あんま資源管理のことはあんまりやってなかったんですね。でそれで昨日ちょっと話題になった流大 の中澤先生とか、 あとは九州大学の今日話出た柳哲夫先生とか よく知ってるんですけど、面白いのは彼ら2人もですね、中田先生はもう合わせ干潟の問題にもどっぷり使っちゃってますし、柳先生もですね、里見論を書いてますし、この前あった時に、コモンズっていう言葉を柳先生が喋ってるのを聞いてですね、もうびっくりしたんですけど、だから結局バリバリの物理やってる人たちがそういう人間臭い方向に入ってきてるわけですね。もう沿岸そうですね、物理ですね。で結局このプロジェクトの人たちも結構自然科学のバックグラウンド持ってる人が多い割にすごい人間臭い方向に相当入ってきてるので、やっぱりこれは佐藤さんが言うようにやっぱりそういう方向に移ってきてるんじゃないかなという感じがします。で私ももう元はやっぱり自然科学で物理系のバックグラウンドなんですけど、まあ、資源管理を片手間にやってる中でですね、やっぱり自然科学だけじゃですね絶対にうまくいかないなという、そういう社会科系の知識がないとですねうまくいかないなというのを、強く感じたわけです。というのは結局人間は魚は直接はやっぱコントロールできないんですよね。だからコントロールできるのは人間の行動だけなんで、やっぱり人間の行動をコントロールする仕組みをですね少し勉強しないとダメだなということで、民族博物館の人たちと付き合い始めたんですけど、そこの共同研究、3つぐらい参加させてもらって、非常に勉強になりました。で、そういう社会科学系の人たちもですね最後に、民博の共同研究のテーマを出した時に、岸上さんっていう人が代表でやってたんですけど、その報告の序論でですね、問題解決型の研究を目指すべきだっていうのをバチッと書いてるんですね。だからやっぱり方向としてはこの方向は私はいいんじゃないかなというふうに思ってます。それから5年間ですね県を出てですね亜熱帯総合研究所というところで主にサンゴ礁保全の研究をやってたんですけど、これも大変勉強になりました。で、そのせいもあって今私はの仕事半分は水産で半分はもうサンゴ礁の仕事をやってます。で今年は国際サンゴ礁年ということもあってですね今多分10ぐらいこういうサンゴ礁保全関係の専門委員をやらされているという感じですね。それから亜熱帯総研にいた頃にアジア太平洋の6カ国主に6カ国ですね、あと沖縄でその沿岸資源の共同管理に関する、調査をやってきたんですけど、その中で NPA が、どこの国も NPA やってるわけですね。それで、重要な調査項目になったので、今日こういうふうに報告させていただくことに、なったんだろうと思います。で2年前に学位論文を出したんですけど、テーマはアジア太平洋島しょ域における沿岸水産資源生態系管理に関する研究ということなんですけど、その副題がですね問題解決型アプローチによる共同管理順応的管理に向けてということで、このプロジェクトとモロをダブってるんですね。それで佐藤さんからこのプロジェクトの話初めて聞いたときに、ああそれだったらぜひ仲間に入れてくださいということで、それで参加させてもらってるわけです。でですね昨日の佐藤さんの話を聞いてですねネットワークを今後進化させていくときに、しばらくしたら海外とのネットワークも考えているという話を聞いてですね、ピンときたんですけど、もしこの成果を英語で発信することができればですねもうすぐ反応が来るだろうなというふうに、私は思います。で一つはそのマイク・クロスビーさんというのは亜熱帯総研で3年間、サンゴの研究をした時のアドバイザーをやってもらったんですけど、この人が同じようなことを言っています。で昨日佐藤さんがあったように、このプロジェクトの方がずっと先を行ってると思うんですね。ただそのクロスビーさんが、ニューパラダイムを出したのはもう7年ぐらい前の話なんですね。で最近彼と全然コントロール取ってないんですけど、もし方向で行ってれば今はもうかなり進んだことをやってるかもしれないんですね。ですから可能性があると。 あとはあの先月石垣島でサンゴ礁全の国際会議やって、あの増田さんにも来ていただいたんですけど、その時に呼んだあのフィリピンのフォルテスさんというのも、あの非常に同じような考えで動いてますので、あの非常にあの幅広いネットワークを持っている人なので、その人もすぐあの飛びついてくると思いますし、あとはさっきあの出たフランマ、フランマはフィジーのランマなんですけど、ランマというのはローカリーマネージドマリンエリアネットワークというので、まさにネットワーク型の資源管理をやっているところなんですけど、ここ との連携も考えられると。それからあさってからですね、東アジア MPA ネットワーク戦略を作るため の国際会議が3日間あるんですけど、それは3年間かけて戦略を作ろうという話なので、大体3年後には少し形ができてくるはずですので、そんなところとも考えられると。あとはニューカレドニアにSPC というのがあるんですけど、私ここに、3ヶ月ぐらい派遣研究を行ってたんですけど、そこも研究機関というよりは、太平洋のコミュニティを支援する国際組織ですので、こういうところのネットワークも考えられたらと思います。ちょっと前向きな話があったんですけど、今日の、話の論点とキーワードなんですけど、一つは地域の共有性に対応した NPA の設計、ということで、こういったキーワードがあると。であともう一つはですね、最後の部分で、NPA に関して科学は役立ったかという、その方法とか課題、なんかを少し喋りたいと思います。で話題なんですけど、まず一番目に MPA とはということと世界の動きを、本当に簡単にちょこちょこっとしゃべります。で2番目が今日のメインの話題で、 MPA の多様性と多面的機能。それから3番目に、少しまだちょっと全体の課題というかですね、そういったところで、3、4、5と、面積の話とか、スピールオーバーというのがあるんですけど、これ後で少し説明しますけど、その課題、あるいはその東アジア MPA ネットワーク戦略の話、あと意思決定支援システム MPA に関するですね、それを少し話して、でもう一度個別の事例に戻って、沖縄の事例を4つぐらい喋りたいと思います。で最後に、科学的情報役だったかということをしたいと思います。で1時間半時間いただいてるんですけど、私が喋るのは1時間で終わらせて、あとの30分は皆さんからのコメントをいただきたいと思うんですけど、特に八重山に関する部分は与儀さんからももしコメントがあったらお願いしたいと思いますので、そこだけは寝ないで聞いててください。で MPA はですね、総称ですね、でマリンプロテクトエリアなんですけど、海外ではマリンパークとかリザーブとかサンチュアリーとかノーテイクゾーンとかタブーエリアとか、もういろんな名前ついてて、そんなのもひっくるめて MPA って最近は言ってます。で日本でも、いろんな意見はあるんですけど、保護水面とか海中公園とか禁漁区保護区なんか、全て MPA の一種だと言えると思います。でなぜ MPA が必要なのかというんですけど、まず一つは私の分野では水産資源が減っているので、それを守らなくちゃいけないという話ですね。でこれは沖縄の漁獲統計なんですけど、青い部分は、サンゴ礁の魚ですね。で1981年をピークにもうガーッと落ちてきて、これはもうなぜかというと、やっぱり一番の理由は取りすぎですね。取りすぎで減ってしまっていると。で緑の線が浮き魚礁、パヨといっている浮き魚礁で、取れるキハダとかカツオなんかの漁獲量、それから赤い線はソデイカという大きなイカがいいんですけど、それの漁獲量で、本当に簡単に言うと、沖縄では今サンゴ礁の魚を取りすぎで減らしてて、その代わりにパヤオと、ソデイカとあとはモズク養殖ですかね、ここに書いてないですけど、その3つでなんとか食っていってると。とにかく今は本当に漁業者は苦しい状況です。あとこれは定着性資源ですけど、そういう貝とかウニとかも、もう本当にひどい状況ですね。それで資源管理が必要になると。で資源管理の中では MPA がいいという話になっているわけですね。 で、あともう一つの見方では、そのサンゴ礁の生態系保全の意味でも MPA というのはすごく使われているんですけど、サンゴ礁は今ちょっと厳しい状況にあって、いろんな拡大要因があるんですけど、沖縄ではこの3つが、主要因だろうと。で、大規模白化、赤石、鬼人でですね。で、実は八重山は去年も本当にひどい白化があってですね、半分ぐらいはやられちゃったんじゃないかなと言われてるんですけど、これは2003年に、アラグスク島周辺で撮られた、私じゃないんですけど吉田さんという人が撮った写真 で、これが2007年の9月でまさに白化が起こっている最中ですね。で、これ九州大学の野島先生が撮った写真ですけど、この状態はですね、海に潜ると綺麗です。本当に海の中明るくてですね、もう真っ白いサンゴたくさんあって、で、魚は綺麗に見えるし、わあいいなって感じなんですけど、それが1ヶ月も経つともうみんな死んで海藻に覆われて、もうほとんど死んでますね。こんな状態になってしまうと。で、翌年、取ったらもうすでに崩れ始めてきていると、こういうような状況になるわけです。あの白化というのは高水温でサンゴと共生している褐虫藻がサンゴから出ていっちゃうんですね。で、サンゴは栄養の大部分を褐虫藻が取ってるから、それが1週間2週間続くと死んでしまうと。それから MPA をめぐる世界の動きなんですけど、2002年 の環境開発サミットですね、ヨハネスブルクのサミットで、2012年までに MPA のネットワークを、作りましょうという決議がされたわけです。その後 IUCN とかその生物多様性条約に関する会議でも同じようなことが言われているわけです。で、なんでじゃあなぜ MPA なのかということなんですけど、例えば水産資源管理をするには、いろんなツールがあるわけですね。禁漁期とか禁漁サイズとか。で、その中でその禁漁区 MPA が選ばれる理由はですね、特に熱帯ではですね、あんまり財政基盤も良くないもんですから、科学的知識というのは知見というのはあんまりないんですけど、 MPA は漁業者の知識をもとに設定が不可能ではないと。もちろん知識はあった方がいいわけです。科学的情報はあった方がいいんですけど、それからあともう一つは熱帯の特徴でもある多魚種の条件に対応しているし、サンゴ礁生態系保全にも使えるし、規則を柔軟にしておけば面積や数を変更できるし、あとはその参加型の管理にすごいなりやすいんですね。ということで、注目されているんだと考えています。ただ MPA というのは先ほど言いましたように総称ですから、いろんなものがもう MPA という言葉で呼ばれているんですけど、もう本当に多様なわけです。で、これは面積の話だけなんですけど、フィリピンのあるプロジェクトでは、69、MPA が、3年間ぐらいで作られて、それの面積が、平均35ヘクタールで、こういう小さい MPA というのがですね、数で言えば圧倒的に多いんですね。ところがキリバスではですね、2年前に1800万ヘクタールで、グレートバリアリーフは3200万で、あとハワイではやっぱり3600万ということで、こんなに違うものであって、もうこれ確かにもう違うもんですよね。性格から言ったらもう全然違うもんなんですけど、やっぱり MPA と呼ばれているということで、やっぱり一言ではあんまり片付けられないと思います。それから多面的な機能があるんですけど、私はこの水産資源管理、サンゴ礁生態系保全、エコツリズムの3つが大事だと思ってます。で、そのうちの水産資源管理に関して、見ると、それだけでもさらに、細かく、性格が分けられると。例えば完全禁漁か多目的利用か、政府主体なのか村落主体なのか、永久設定か、期間を限定するか、あるいは全漁集か、集限定かということですね。で、これちょっと一個一個見ていきたいと思うんですけど、まず完全禁漁と、多目的利用、ノーテイクっていう言葉と、多目的利用はマルチユースとか、バッファーとかいうの、いうふうに言われてますけど、サモアの例で見ます。で、サモアのここか、サマタウという場所をなんですけど、これ2005年調査した時に、そういう村落主体の MPA が、60ありました。そのうちの一つですね。で、その MPA の中にですね、これヒレナシジャコなんですけど、大きさこれぐらいです。結構大きなシャコガイですけど、これを入れてですね、それは 種苗生産施設で作られたものを入れてるんですけど、食べるためよりもですね、これを育ててそこから卵を産ませて、でそれが、増えていくというのを期待してるわけですね。なかなか見てて楽しいですこれで足挟まれても大丈夫ですから。よく足挟まれて死ぬっていう人がいるんですけど、そんなことは絶対ないですから大丈夫ですから。あ、で私はですね、基本的に調査行くときには自分の目で確かめるようにしてます。もう必ず潜ると遊んでんじゃないかっていう人類学者が見ると遊んでるように見えるんですけど、やっぱり人が素晴らしいよって言ってもですね、やっぱり自分の目で見ないとですねダメだと思います。それからもう一つがですね、アレイパタっていう場所なんですけど、これはこの赤い部分が村落主体のもので、村の下に小さいやつをたくさん置くわけですね。で、それはノーテイク、何も取っちゃいけないんですね。でその周りをぐるっとですね、バッファーゾーンで囲むわけです。でここは少し規制が緩くて、伝統的な漁法ですね、釣りとかカゴとかですね、そんなものはいいんですけど、あとは観光漁はいいんですけど、例えば刺し網とか網とかですね、そういうのを禁止するという、そういうコンビネーションでやってるんですけど、これは結構有効だと思いますね。相手ね、でもう一箇所ここでも同じようなシステムがあります。で次、政府主体か村落主体かってことなんですけど、基本的にはもう両極端はまずないんですね。で共同管理でやってるんですけど、共同管理って言ってもそういうパワーがですね、もう本当に政府に近い、ほぼトップダウンに近いようなものから、もう本当にコミュニティベースでやってるものまでですね、いろいろ段階があると思うんですね。でこれはもう私が調べたところで、私の感覚から言うと、モーリシャスはもう本当にトップダウンですね。で次がインドネシアもかなりトップダウンでやってて、その次に沖縄が来るかなという感じで、順にポンペイ、フィリピン、フィジーといって、多分サモアが一番コミュニティベースでやってると思います。で、これの例で言うと、政府主導なものとしては石垣島の保護水面とか、モーリシャスの海洋公園、ミクロネシアのポンペイですね。でコミュニティベースでは八重野漁協が、今やってる MPA とかフィジーサモア、それからフィリピンにも結構あります。でこれが石垣島に、沖縄で2つ保護水面があるんですけど、両方とも石垣島にあって、カビラと名古屋にあるんですけど、保護水面は農林水産大臣が指定するものですから法的裏付けはしっかりしてるんですね。ただ柔軟性がなくてですね、順応的管理はちょっとできない。それからあと、もうとても参加型とは言えないような形で、作られてるわけですね。で、これはモーリシャスもですね、もう本当にトップダウンで、これはブルーベイ海洋公園なんですけど、こういうふうにゾーニングでやってます。で、ゾーニングに関してはそのオーストラリアのグレートバリアリーフが一番有名なんですけど、こういうようなシステムでやってます。でこれはポンペイ、ミクロネシアですね、のポンペイですけど、この9つ MPA があって、そのうち3カ所で潜ってきたんですけど、ミクロネシア、同じミクロネシアでもポンペイとチュークとヤップでは全然違っててですね、向こうはかなりコミュニティベースでやってるんですけど、ポンペイはどうやら少しトップダウン気味なんですね。そういうような傾向がありました。でこれはそのナティックって一番南のとこで結構良かったですね、ここは。あとこれはフィリピンなんですけど、このノーテイクですね、カービンリーフっていうところのやつで、これはややトップダウンでやってました。でこういう国がこれ決めたやつなんですけど、そういうのもあれば完全なコミュニティベースもあるというような感じですね、フィリピンは。それから永久設定と期間限定で、これは石垣のクチナギのやつで、これ4月5月の産卵期だけです。でこれは後でもう少し細かく説明します。でこれは鳴き人の、タマンの MPA ですけど、これは8月から11月の期間限定です。これも後で少し説明します。それから全魚種か種限定なんですけど、種限定では恩納村で、もうこれも古い話ですけど、定着性資源を対象とした MPA をたくさん作ってます。これも後で少し説明します。であとフィジーでは フランまでたくさん NPA 作ってるんですけど、そのうち、このベラタ地区っていうのがすごい有名なんですね。でベラタのこのウドニバヌアっていう村なんですけど、その村の前が干潟になってるんですね。でこの干潟に NPA を設定して、でこの貝二枚貝ですね、あのサルボウの仲間なんですけど、これを守ってるわけです。でこれはすごく有名になった理由がいくつかあるんですけど、まずうまくいってて、あの資源が増えてるってことですね。あともう一つはですね、あの先ほどちょっと言った今あ午前中に言ったと思うんですけど、その管理がうまくいってるかどうかっていうのを科学者ももちろん見てるんですけど、コミュニティがモニタリングしてるわけですね。でこれはあの物差しなんですけど、この穴を 通るか通らないかで、その貝のサイズをコミュニティが判断できると。であと基本的に1年間に1回しかやらないんですけど、1年間に1回線を引いて、あの何メートルかに1回、その1メートル、あ違うか、3メートル四方ぐらいの貝を全部カウントするわけですね。それで、うまくいってるかどうかを自分たちで評価すると。でその結果をですね、実は科学者が全く別の方法で、あの同じ場所を調べてて、でその科学者のモニタリングとコミュニティのモニタリングを比較したら、統計的に差がないというのが出てて、それでうまくいってるっていうのが一応証明されてます。あともう一つは、その南のキューバという場所では、この、ナマコを対象にした NPA をやってて、今ナマコとても大事な資源になってるんですね。東南アジアもそうですけど、でそういったこともやってます。であと生態系保全を主目的とした NPA なんですけど、これザワイの例で、これも後でもうちょっと詳しく説明します。あとはエコツリズムを主目的とした NPA で、まあ、あの本当はエコツリズム、水産資源管理、生態系管理というのはみんな一緒になってて、区別はできないんですけど、何が一番大きいかというところで見てるんですけど、このズブという場所ではですね、あの小さい島が全部リゾートになってて、そのリゾートの全面が NPA になったわけです。で、あのリゾートホテルはが NPA を設定できないんですね。で、結局代わりにこのCUBU って書いてズブって呼ぶんですけど、ここのコミュニティが設定するわけです。で、まあ、それはいろいろな理由があってですね、両方にメリットがあるんですけど、もちろんホテル側はメリットありますよね。自分たちの目の前で魚たくさんいるし、サンゴもきれいだっていう話なんですけど、その分まあお金がコミュニティに流れるようなシステムにはなってます。でこれホテルのプールサイドのもう全面が全部 NPA になってるわけですね。でそのプールサイドに自分たちのもんでもないのに、この前は NPA ですから魚取んないでくださいって書いてるわけですね。で、スノーケリングやるんだったら、リスポンシブルスノーケラーコースっていうのをお金を払ってガイドをつけてやらなくちゃいけないと。で、そのお金はコミュニティに入るというようなシステムになってるわけです。で、あとこれは西側のマロローというところですけど、ここもリゾートの前が NPA になってます。あとモーリシャスも海中公園の中にこんな大きなリゾートがあるわけですね。で、その海中公園の、まあ、サンゴをこのリゾート客がスノーケルで見るというような形になってます。で次が NPA の面積の問題なんですけど、この右上のパターン1っていうのが、まあ、一番よく見られるパターンで、漁村の前に小さな NPA を一つ置くと。でそれはノーテイクの時もあればノーテイクじゃない時もあると。でそのコミュニティの人たちはそこからスピルオーバーといって魚が外に出ていったやつをそれを取って、食べるというのを目的しているやつわけですね。でそれに対してパターン2はそのサモアの例にあったように、漁村の前の NPA はもうノーテイクにしてしまって、それを、少し規制の弱いバッファーゾーンで取り囲むと。でこのパターン2のシステムの方が私はうまくいくと思いますね。だからこれはかなり優れたシステムで、これはいいと思うんですね。ところがですね、最近その生物多様性保全のプレッシャーが結構強いもんですから、もう全部ノーテイクした方がいいよという動きもあるわけですね。でそしたらこれコミュニティ困るんじゃないか、魚取れない、こんな広い面積ノーテイクされたら魚取れないと困るんじゃないかっていう、もちろん言うわけなんですけど、じゃあどうするかって言ったら、じゃあこれをエコツーリズムで使ってそれでお金取ればいいじゃないかというような動きもあるわけです。でこれはやっぱりちょっとまずいなというふうに思ってます。で、じゃあ 面積がどの程度がいいかって話なんですけど、これはもう本当に決めるの難しいです。だから生物多様性保全のためには大きければ大きいほどいいわけですね。ただ大きすぎる MPA はそこに漁業者入っていけないですから、総合区域が小さくなっちゃうんですね。それからその、まあ、特に西洋人の方から言ってくるんですけど、あのエコツリーズやりなさいというのも、結局そこでは漁村文化がやっぱりどんどんなくなっていってしまうんですね。で、まあ、あのとても結論は言えないんですけど、まあ、私の考えではまずそのスピールオーバーというのを定量的に調べるとともに、コミュニティの参加を得て面積を決めて、順応的にそれを改良していくという方法しかないんじゃないかなというふうに思ってます。でちょっとだけあのスピルオーバーの話をしますと、その今その MPA のネットワーク、特に空間的なネットワークは、まあ、コレクティビティと言われてるんですけど、それをあの作るにはですね、あの、まあ、それぞれの場所とですね大きさが一番大事なんですけど、やっぱりこのスピルオーバーという概念がとっても大事で、特にあの水産資源管理が主目的の、MPA でノーテイクで、しかも永久設定だと、そしたらその中ではもう漁業できないわけですから、漁業者はそのままだったら困るわけですよね。ところがこのスピルオーバーという効果、これは2種類あって、あの大人が泳いで外に出ていく話と、あとは卵とか幼生が流れで外に出ていく、まあ、これシーディングって言ってるんですけど、まあ、今両方合わせてスピルオーバーって言葉を使ってますけど、そういう効果によって MPA の外に出てって、そこで増えてそれを漁業者が取るという過程がどうしても必要になるので、やっぱりスピルオーバーを調べなきゃいけないというわけです。で、あのちょっとだけその、効果的な MPA システムに向けてということで、まあ、明後日から始まるあの東アジア の, このネットワーク戦略の話をしようと思ったんですけど、ちょっとこれはもう細かすぎるので、後の図はパーッと飛ばしたいと思うんですけど、まあ、簡単に言うとこういうことが言いたいわけですね。で、共同管理の MPA が必要だと、政府のトップダウンでももうコミュニティベースでも無理ですよと。で、あと持続的な MPA にはその地方政府のフォローアップが必要であると。これは後でまた言いますけど、昨日皆さんが言ったように、政府を離さないということですね、うん、これ政府がどんな力の弱い政府でもですね、やっぱり見放されたらですね、政府に見放されたらやっぱりすぼんでっちゃうんですね。それからあとアジア太平洋式、あるいは熱帯亜熱帯ということですね、それを意識しなくちゃいけないということ、あとは先ほど言ったようなスピルオーバー効果の定量的な調査で、あと、まあ、ちょっと細かいテクニカルな話ですけど、持続的な MP には効果的な境界表示と取り締まりと、あとは代替収入源対策というのがどうしても必要になるわけですね。そうじゃないと家族を養えなくなっちゃうものですから。それから陸域負荷対策というのがやっぱ特にサンゴ礁保全には大事なんですけど、これは MPA でやりにくいんですね。例えば赤土流入防止のための MPA というのはですね、なかなか作れないんですね。で、世界的にもオーストラリアぐらいしかないと思うんですけど、だからそれをやるにはやっぱり統合沿岸管理の概念が必要になるということです。で、ちょっとこれ細かいのでこれは飛ばしましょうね。で、あさってから環境省が、10カ国ぐらいから60人ぐらい呼ぶんですかね。あ、違うか、全部で60人か70人の会議なんですけど、それを3年間やるんですけど、なぜやるかというと、先ほど言いましたように、WSSD で2012年までにネットワークを作りましょうというのを言ってるので、じゃあ環境省もやりましょうという話になったわけですね。で、そのために、まあ、手段として、国際会議という手段を取ったわけですね。で、これを3年間開いて、2010年に愛知県で COP10 があるんですよね、生物多様性会議の。その時にこの東アジアとしての MPA ネットワーク戦略をそこで提案しましょうという作戦で言ってるわけです。でも、これはもう飛ばします。一応資料残ってるんで、後でもしあれしたら見てください。すごい細かいテクニカルな話です。で、次は設計の意思決定支援システムなんですけど、これ実は東京工業大学の名岡先生とかですね、先ほどちょっと出てきたフィリピン大学のポルテスさんと一緒に フィリピンのミンドロ島のですね、プエルトガレラという場所でもう3回ワークショップ開いてるんですね、このテーマで。それは NPO だけじゃないんですけど、とにかくそういう沿岸生態系保全のための、ディシジョンサポートシステムっていうテーマでもう本当に何回も開いててですね、でその時に作った資料を日本語に戻しただけなんですけど、そのシステムとしてはまず誰が意思決定するのかというのをはっきりさせなきゃいけないということと、で何を決めなきゃいけないのか、でどんな情報が必要とされているのか、で誰がどのように何を支援するのかというのを、少し私も喋りました。でこれちょっと書いたいですけど、誰が意思決定するのかというのは、私はもうあくまでこれはコミュニティと地方政府だと、で研究者とか中央政府はあんまり、口を出さない方がいいですよということですね。それから NPA 設計には何を決めなきゃいけないかというんですけど、この1番と2番どこに決めるかというのはもう本当にクリティカルですね。それからあとどれぐらいの大きさにするかというのも、先ほどから言っているように利用とのバランスがあるので、これもものすごい難しくて大きな問題です。でこの2つが決まると、いくつ作るのか、それからどれぐらい話すのかというのは自動的に決まるんですけど、一応設計するときには何個ぐらい、あとどれぐらい話そうかというのは頭に入れておいた方がいいわけですね。であとは規則の話で、期間をどうするのか、対象種をどうするのか、対象漁法をどうするのかというようなことを決めなきゃいけないわけです。であとどんな情報が必要かということですけど、まず科学的、生態知識、セックと言われているものですね。それから、伝統的生態知識、まあ、これは何回か出てますよね。土着の知識と言ってもいいと思います。それから、まあ、土着の知識は既存情報の一つですけど、そういう既存情報を集めると。あとは生態的ネットワークに必要な情報として、流れと幼生の生態に関する情報で、もちろん社会経済情報というのも大事です。であと、まあ、水産資源管理の場合には漁獲情報、があった方がいいと。漁獲量、努力量、漁法、漁業者の数ですね。で熱帯ではこういうのがないことが多いです。これなしでもやっちゃうわけですね。であとはエコツリズムを主目的にするんだったら、やっぱりキャリングキャパシティの話は避けて通れないことになると思います。で誰がどのように何を支援するかということなんですけど、ちょっとこれなんか英語を日本語にしたらなんか全然意味が分からなくなってしまってあれなんですけど、まあ、こういうようなキーワードがあると。で普及員がとっても大事ですよということと、コミュニティ地方政府研究者の共同管理やりましょうと。で順応的管理でやらなきゃいけないですよと。それから人と情報のネットワークも、大事ですよと。あとさっき言ったランマ あるいはフランマですね、ラーニングシステムっていうのを取ってて、今多分世界中でですね、 NPA の数で言ったら数百じゃないな、1000超えてるかもしれないですね。8カ国ぐらいがやってて、サイトの数もものすごい数になってるんですけど、そのそれぞれがお互いの、失敗成功事例を学び合って、改良していこうというシステムを取っててですね、これもなかなかいいなというふうに思ってます。でランマはですね、ウェブが結構しっかりしてて、LMMA でアクセスすればですね、かなり情報を取れます。それからこれは少し説明しますかね。その時、現地でバーッと作ったやつをまた日本語にしたやつなんで、ちょっと意味がよく分からないかもしれないですけど、まずじゃあ研究者は何やるかっていう話で、さっき言ったセックの研究とスピルオーバー、キャリングキャパシティ、流れ要請、社会経済調査、努力量、漁獲量の調査なんかをやると。でその結果を、政府とコミュニティに提供すると。で政府は何やるかというと、意思決定もちろんしなくちゃいけないですし、予算をつける、法制度を整備する、それからあと取り締まりが大事なんで取り締まりをすると。で、研究者にはニーズとそれから予算を出すと。でコミュニティには情報、予算、それから普及員を派遣して、あとできれば代替収入源対策をすると。でコミュニティはじゃあ何をするかというと、モニタリング、話し合い、意思決定、それからアクションで、あと監視ですね。でテックが大事になるわけです。でこういった、情報を政府に出すし、研究者にはニーズを出すと。であとはその研究者側から見るとですね、やっぱり結果、これはもう両 高橋さんの話にあったように、やっぱオプションでこれをやりなさいっていう形じゃなくて、いくつかオプションを出して、この中から選んでくださいというのがいいんじゃないかと思います。で、それぞれの、週限定の NPA の話になるんですけど、だいたいいいな、恩納村ですね。で、恩納村でですね、私も普及員になりたての時にこっちに行ったんですけど、もう本当に20年以上前の話ですけど、ここでは定着性資源 の, 対象とした NPA をたくさん作ったんですけど、結構裏の話が、柳中さんからちょっとあったように裏の話があるんですけど、それはできれば、質疑というか、コメントをもらうときにもし時間があったら話したいと思います。で、今日は簡単にどんなことをやったかというのを、こういったのが対象資源ですね。定着性の資源です。で、定着性の資源というのはどちらかといえば魚よりも資源管理やりやすいんですね。動かないから。だから最初に定着性資源から始めるというのも、一つの手段ですね。で、共同管理なので政府も何かやったんですけど、一つは普及を派遣したんですけど、あとはこういう車庫外の種苗を作って、それを漁業者に提供するわけですね。で、漁業者はこの場合にはエアドリルを使ったんですけど、こういうドリルを使って、あとはホッチキスですね。で、簡単に言うと、これはあくまで例なんですけど、死んだサンゴに穴を開けて、それに車庫外の破片、小さい種苗をたくさん入れて、で、食べられないように網をかぶせてホッチキスで止めると。で、結構大変な作業なんですね。で、これは実際に、彼は今ドリル持って穴を開けてるわけですね。この浜サンゴの死んだ部分に。で、彼は車庫外一個一個入れてるわけですね。そうすると大変な作業なんですけど、高い生産率が望めて、これ4年後なんですけど、こういうふうにサンゴの死んだ部分はもう車庫外だらけになってしまう。で、ちょっとこれも実は問題なんですよね。これを全部取ると残ったところ穴だらけになってしまうということで、ちょっと問題なんですけど、結構これはうまくいきました。これもそうですね。妖怪役目状態になってしまう。で、ですね、これも私はもう順応的管理の一つだと思うんですけど、というのはこの後、このステークホルダーの一員になっている比嘉芳美さんがですね、彼はかなりしっかりしててですね、もう普及員がやれって言わなくてもですね、自分たちで何年か後にこの計画を評価してですね、で、自分たちで作り変えてるわけですね。で、これはですね、3代目で、つい最近4代目か5代目ができたんですけど、こういうふうにどんどん自分たちで改良していくんですね、計画を。だからすごいなと思ってるんですけど、これも比嘉さんがいつか来てくれたら、そこら辺の裏の話も含めていろいろ聞けると思います。では次はザーミの話なんですけど、ここも残念ながら柿野花薫さん来れなかったんですけど、非常に画期的なことをやってるんですね。で、これの青い点は鬼人での最重要保全区域で、今八重山で大問題になってるやつで、これを真似しようかどうかというところなんですけど、ここで集中的に鬼人手を駆除しようというのを決めたわけですね。で、赤い点が、NPA なんですけど、これは何がユニークかというと、漁業もダイビングもやっちゃいけないという。で、正直言ってザーミの漁業者というのはもうちょっと漁業者と呼べるかなというぐらいに、収入のほとんどはダイビングで食ってるんですね。ですから、実はオーバーユースでこのサンゴが傷んだもんですから、じゃあもう漁業もやらないからダイビングもやめましょうということで、ここは3年間禁漁したわけです。で、これは その時、鬼人が人と時のケラマのちょっと東にあるチービシという場所ですけど、こんな状態になっちゃうわけですね。で、今はケラマは落ち着いてます。ただですね、八重山がもう非常にひどい状況になってて、これはスポットチェック法という15分間海面を泳いで何個鬼人がいるかというのを調べる方法なんですけど、これで見る限りも実は2007年のデータが実はもっと低かったというのが分かったんですけど、もう指数関数的に増えてて、15分間で 7.2 個体海面から見えるというのはもう大発生ですね。でもう大変なことになるはずなんですね。で、これ10個体以上 の場所なんですけど、こういう状態ですから、もうこうなったら正直言って全部の場所を守ることはもうできないんです。だから場所を決めてそこで集中的にそこだけを守るということをやらなきゃいけないんですけど、これもまあ最後にあの出ますけど、この場所を決めるのがとっても大変なんですね。でこれはステークホルダーが入ってこないと絶対決められない話なんです。で里見交付金というのが来年から始まるんですけど、これをうまく利用してですね、で漁業者と代理業者が連携して駆除していくようにしたいなというふうに今考えています。で次がクチナギの話なんですけど、こういう風紀代類を、まあ、4月と5月産卵期にやったわけですね。でこの4カ所でやったと。で、これはオトリスという耳石ですね、頭の中にですね、ちっちゃい石みたいなのが入ってるんですね。でそれに木の年輪と一緒でこうリングがつくんで、そのリングを数えると魚の年が分かるというのを、私じゃないです、私の同僚の海老沢っていうのがですねやっててですね、あと同時に彼は市場に行って魚の大きさを測るわけですね。でそうすると魚の大きさと年齢の関係が分かるので、まあ、こういうのができて成長が分かると。でですね、これとっても大事な情報なんですけど、彼はですね、その市場に行くのをですね、県漁連の市場っていうのは朝すごく早いので2時とか3時に起きてですね、それで市場に行くと、それからまた北部の方まで行って帰ってくるというのをですね、週2回10年間やってて、10年間、すごいもう執念なんですよ。でこうそういう執念を持ったのがですね、市場にしょっちゅういるわけじゃないですか。でそれをやっぱ漁業者見てるわけですよ。でそういうのがですね、何か提言するとこれは効くんですね。例えばですね、しょっちゅう大学にいる人が、もうめったに来ない人が、そういう訪問家の人がですね来て、こうした方がいいよって言っても、何言ってんだって言われるんですけど、もうしょっちゅう見てる人が確かにこいつは苦労してやってるなっていうのがいると結構聞いてくれるんですね。で私はもう彼の意見が大事だったっていうのを何回も聞いてますし、まあ、余木さんももちろん知ってると思うんですけど、あとその松田さん の, パワーポイントのやつで、あれ愛知県ですかね、イカナゴの
愛知県
ですよね。あれもそうじゃないですか、水死の研究員が多分もう地元の信頼を受けてるから、彼がもう今年は何トンしか取っちゃダメだよって言ったのを普通は聞かないですよね。だけどもう信頼関係ができてればちゃんと聞いてくれるというところですね。で彼はまあ、かといってうまくいったとは限らないんですけど、彼はだから1997年の時点で漁獲量を 10% をここでカットしたら5年後に資源は 23% 増えますよという提言したわけですね。でも漁獲量を 10% カットするとは実は難しいんですよ。でその代わりに MPA をツールとして選んだんですけど、正直言ってこうはいかなかったです。まあ、この CPUE、まあ、資源量と同じなんですけど、まあ、ちょっと若干下がり気味ですね。だからこう増えはしなかったんです。でこれは失敗だっていう人も確かにいるんですけど、私はそうは思わなくて、少なくとも CPU がこんな落ちてたのを横ばいまでにしたんだからいいんじゃないのっていう話が一つと、あとは同意したわけですね。道が同意して、漁業者が同意して、でルールを、まあ、結構違反した人もいたみたいですけど、ある程度守ったというふうに私は聞いてます。それが一番大事なのは、もう本当に漁船漁業ばっかりやってた人で資源管理なんか全然考えてなかった人たちが、資源管理をするという意識水準が上がったっていうのがやっぱ大きくてですね、それが今年から始まった資源管理につながったんだというふうに思ってます。でこれは泣き人のやつなんですけど、これはこういう羽地泣き人に2カ所浜笛吹、同じ笛吹台なんですけど作ったと。でこれはですね、成果が定量的に評価できるんですね。というのは2000年から始めたんですけど、これは年齢別の漁獲量で、紫が1歳、黄色が2歳、水色が3歳ですね。でももう明らかに分かるように始めた後その1歳魚の漁獲量が減ってですね、2歳魚、3歳魚が増えているということで、これは若い浜風紀を守るための MPA ですから、この点では明らかにこう成功していると言えるわけですね。でそれで、この風紀大量の MPA を2つを比較するんですけど、まあ、両方とも 調査結果のインプットを、推進の調査結果を入れていると。それから対象は不服代理ですと。でただ八重山の方は産卵周群の MPA で、泣き陣の方は弱冷魚の MPA だから、禁漁期間も4月5月と8月から11月で違ってるわけですね。で、CPU は残念ながら八重山の方はやや減少で、泣き陣の方は、2歳魚以上の漁獲量が増えてると。それからカニの話はちょっと後でしますけど、政府のフォローアップがちょっと少なかったんですね。八重山の方はちょっと投げちゃったところがあったのに対して、泣き陣はずっと普及員がやっぱついてたっていうのが結構大きい。これはだから皆さんが言った政府を離さないという作戦ですね。で一番大きいのは八重山では2002年でやめちゃったんですね。これは残念だったんですけど、泣き陣は2000年までやるって言った、2002年でやめるはずだったのが今でも続いているという状況ですね。でこれはさっき入れたんですけど、この加入が自然に増えたり減ったりするんですね。でこれすごい困るんですよ。で水産資源の場合には小さい時に卵でプランクトンの生活を送るのが多いんで、ものすごいたくさんのプランクトンからその漁場に入ってくるまでの間に、その自然の環境変動で環境要因でもうすごく変動するんですね。でこの予測はもう本当に困難なんです。もう流れとか風でですね、うまくいくときと失敗するときがあってですね、もうこれは評価なんていうか予測できないと。で、まあ、これは松田さんのもう得意とする分野かもしれないんですけど、でただ普及員が行って例えばその評価基準を作って2年後に、CPU が少し増えるようにやりましょうと。で確かに漁業者はそれを守ってるのに、ところが加入量が自然の要因で減ってしまったから、CPU も下がってしまったと。でうまくいかなかった、お前らが悪いのか、それを言った俺が悪いのかという話になってですね、そうじゃないんですよと、これはたまたま流れが悪かったんですよというのを説明するんですけど、これはなかなか難しくてですね、ちょっと考えなきゃいけないところなわけですね。で本当に不運だったんですね。八重山1998年に始めた年の加入量がすごい少なかったんですね。でそれに対して泣き陣はさっきのやつ見ると分かるように、2000年に始めたのにいきなり漁獲量増えてるじゃないですか。それ変ですよね。だからこれ漁獲量が増えたのは資源管理が成功したからじゃなくて、加入量が増えたんです、偶然。だからラッキーだったんですね。そういうのがあるので、実は評価は私が午前に言ったように簡単では本当はないんですけどね。であとは珊瑚礁全が水産資源管理に必要な理由、これはですね、先週でしたっけ、その里見交付金という漁業者が主体的に、生態系を守っていく、まあ、モバ干潟が中心なんですけど、それの制度に関するシンポジウムがあって、まあ、多面的機能と言ってるんですけど、それの時に発表したやつなんですけど、まあ、何が言いたいかというと、サンゴ礁保全と水産資源管理は実は一体なんですよと、分けて考えてもダメなんですよということなんですけど、サンゴ礁保全が資源管理に必要な理由というのは理解しやすいですよね。もう産卵場とか餌場を守るから大事なんですよと。でそれに対して逆にですね、水産資源管理をするとサンゴ礁保全にも役立つという理由があって、一つはですね、この海藻、大型海藻とウニなんかはですね、サンゴと競合関係にあるので、そういう草を食べる魚を取りすぎると海藻が増えてサンゴは減る、だから、魚を取りすぎちゃいけませんよっていうロジックがあるんですけど、ちょっと最近私はこれちょっと本当かなと思ってるんですけど、ただネイチャーとかサイエンスにそういう論文が載っちゃうもんですからなかなか反論できないんですけど、まあ、一応そういうロジックがあると。あともう一つはサンゴ礁生態系っていうのはサンゴだけじゃないですから、結局そこにいる魚を守るっていうのもサンゴ礁を守ってるんですよっていう、だそんな間接的な言い方はしなくてもいいんじゃないのっていうふうに考えてはいます。であとちょっと少しだけ石西礁湖自然再生協議会の話をしますと、まあ、日本最大のサンゴ礁を守るために、住民とか、漁協とか、県とか国も入ってやってるわけです。で全体構想では、まあ、実際にはサンゴの保全しかやってないんですけど、 あの未来のあるべき姿としてクジラ物体が群れ、ギーラが湧き、サンゴのお花畑が咲き誇っていると。でこのうちクジラ物体とギーラというのは今から見せますけど、あの水産資源なんですね、両方とも。だからサンゴだけ守すとダメなんですよっていう話なんですけど、これはクジラ物体で、昨日の夜与木さんが言ってた、あの一頭もついたというやつですけど、あの私は相当減ってると思うんですよね。あのオーストラリアではこれ確かに群れてるんですけど、あの今は、昔は本当にたくさんいたんでしょ、これ。与木さんの前の世代の時には本当にもう群れてたはずなんですね。今は相当減ってるはずです。であとはギーラっていうのはシャコガイの、あのさっき放流してたやつですね。これは観賞用なんで綺麗なやつだけ集めてるんですけど、これもものすごい減ってます。もうなかなか見れないですよね今。でこういうのを増やしたいということです。ところがどうかというと、先ほどの漁獲量と一緒で、これはまあ別の統計がやったんですけど、八重山のサンゴ礁魚類の漁獲量というのはここ15年間でもう半分になってしまったわけですね。であと一番大事なそのハタ類の仲間も非常に減っているというので、なんとかしなくちゃいけないということで資源管理をやってるわけですね。でこれが今年から始まった NPA で、クチナギの時から1箇所、この金名口っていう一番北のところを増して5箇所でやってます。で前回との違いは、対象魚種がクチナギからもうものすごく増えたわけですね。それから体調制限も組み合わせてます。で6月も入れました。で4箇所から5箇所にして、一番大きいのは NPA の面積が5倍になったんですね。でクチナギの時に CPA が増えなかった理由の一つは、私やっぱちっちゃすぎたと思うんですね、あれ。だからそれを5倍にするっていうのは結構これはいけると思うんですよ。だからあとはこれを守れればですね、私は今回は結構いけんじゃないかなというふうに思っています。これは体調制限で、こういうふうにあの魚種ごとに、これは全部旗ですけど、非常に細かく決めてます。で一番大事なのは、スジアラ赤人ですね、35センチで、あとはマクブ、これも、佐藤さんでした。石垣行ったら、この白黒油、マクブっていうんですけど、この刺身が食べたいという要望でしたけど、これも実は減ってるんですね。守らなきゃいけない魚なんですけど、まあ、皆さんが来た時にはこのマクブの刺身はぜひ出したいなと思ってますけど。であとですね、その NPA にあの実行力を持たせるにはですね、その境界表示ってのはやっぱ大事なんですね。すごく境界なかったらですね、どこからどこまでが NPA なのか分かんないですから、絶対境界なしちゃいけないと。あともう一つは監視をしないとですね、やっぱりズルするやつが出てくるんで、その監視と取り締まりっていうのもどうしても必要になるわけですね。でこれは与木さんに連れてもらって、あの青年部があの電池交換してるところなんですけど、このブイをですね、全部で20いくつですよね、25箇所ブイを設置してるんですけど、そのブイに夜間用に電池をつけて、あ、ライトつけてるんですけど、ライトの電池を毎週交換しなきゃいけないんですよ。だから結構大変な作業なんですけど、まあそのついでに監視をやるからまあいいんですけど、結構大変な作業を、まあ与木さん相当行きましたよね。半分ボランティアみたいでしたけど。でですね、嬉しいことにこれがですね、あの評価されて、9月に開かれた全国豊かな水着大会で農林水産大臣賞を、受賞しました。ただいやいや、あの資源管理委員会の委員長が行きました。天皇陛下も来てましたからね。ただですね、もう課題だらけです、正直言って。あの賞は取ったけど課題も多くて、まずはこの部位の管理の財政的支援が十分じゃないんですね。であと監視がですね、今年はあの残念ながら夜までできなかったんですね。だからもしかしたら夜密漁来てるのがいるかもしれないんですけど、それはなんとかしなきゃいけないと。あとはこれはあのダイビングの業者にも協力してくれるとお願いしてます。で、石垣の方はなんとか協力してもらってるんですけど、実はまだ西表の方は完全に協力体制ができているとは言えないので、これをなんとかしなきゃいけないと。あとは、まあ、一番の問題は遊漁者ですね。石垣はですね、あの漁船が600隻ぐらいあるんですけど、遊漁船も600隻ぐらいあるんですね。だからかなり あのなんていうか力持ってるし、この資源管理の対象の魚も釣ってますんで、このとの協調はもう避けて通れないと。あとは継続することですね。 前回みたいに5年間でやめないでずっとやらなくちゃやっぱダメだと思います。で最後の話題なんですけど、もうすぐ1時間になっちゃうんですけど、まあ5分ぐらいで終わらせたいと思います。まず一番は効果的な管理ツール、まあ、これが基本的な機能だと思うんですけど、その選択にどうしても科学的な情報が必要だと。あと2番目は先ほど言いましたように、そのオプションを出す上で必要であると。あとはこれも最初は私はあんまり気がつかなかったんですけど、その同意するのにその科学的な情報があった方がやりやすいというのが分かってきました。でまず管理ツール選択の一つとして、まあ、女層の定着性資源管理の場合にはですね、これは業者の検討会をもう本当に何回やりましたかね、何十回とやったんですけど、その時に、まあ、普及私ですけど、私が水産試験場の情報を持ってって、これは、こいつらは大体何月頃卵を産みますよとか、これぐらい成長しますよとかいう情報を流したわけです。であともう一つは、そういう情報はもちろん生物学的に有効でなくちゃいけないというのと同時に、漁業者が守りやすいものじゃないとですね、ちょっとやっぱ無理な話言っても無理なんですね。だからそこら辺も考慮して出してはいました。であと八重山の口先資源管理とか、新しく、まあ、由紀さんたちがやってる話は、これは県の事業でですね、資源管理型漁業対策総合推進事業という長い名前の事業でやってたんですけど、その事業は全て日本柱で、一つは水産試験場の調査で、もう一つは漁業者の検討会で、それで行くんですけど、それで行ったわけです。それから管理ツールの2としてですね、ソデイカはですね、MPA と関係ないんですけど、まあ、このプロジェクトにちょっと関係するので急遽さっきあえて入れたんですけど、これも資源管理型漁業対策事業でやったので、推進の調査と漁業者検討会で行ってます。で、あとは漁業者が自主的にですね、もう資源減ってるから、資源管理やろうってことで禁漁期やったんですけど、それを続けるためにですね、水師がというか、まあ、私が少しそれを、まあ、数値シミュレーションやったわけですね。あとは生物学的妥当性よりも守りやすさ優先というのは、そうだこれを管理やるときに、そのイカの研究者、まあ、名前出さなくても多分想像できるかもしれないんですけど、その人にですね、どういう方法がいいか聞いたんですね。そしたらですね、まず禁漁期どうですかって言ったら、禁漁期はダメだよって。というのは産卵期がすごく長いんで、禁漁期決めても、もうものすごい長い禁漁期がないとダメだよっていう話したわけですね。ところがですね、その代わりに体調制限がいいんじゃないかって話したんですよ。で体調制限というのは実は漁業者は守りにくいんです。というのは一回深海から釣り上げたイカがその制限体調よりも小さかったら、それは離さなくちゃいけないんですよ。これはかなり酷ですよね一回釣ったやつを離すというのは漁業者はできますけど、でこれはちょっと無理だよという話で、結局は禁漁期になったんですけど、それは後で見せるように有効に機能していると思います、ね。それからこれ今はもう切羽詰まった話で、八重山のオンシトで駆除会議の選定で、これ5年ぐらい前にオンシトで対策会議というのを作ってですね、で専門委員会でもうかなり議論してですね、でそこを決めるのは守るべき、守りたい、守れるという基準でやりましょうという話になったわけですね。でそれで言ってたのに3日前の会議、まあ、与儀さんも一緒に出てたんですけど、その環境省から出てきた場所がですね、全然その基準を守って守ってない基準を場所を出してきたもんですから、もうこのオニストでの話は今すぐこのプロジェクトで目指しているやつをですね、もう結果が出る前にですね適用していかないとですね、もう多分来年大変なことになるというふうに感じています。でこれはその漁業者がやった資源管理をが妥当かどうかというのを やるために、バイオマスモデルとい もうすごい単純な、増田さんがやってるのと比べたらおもちゃみたいなシミュレーションなんですけど、まあ、何月か何月を禁漁にしたら、資源量増えますか、漁業量増えますかという話で、まあ、 自然に死んでいく率とあと漁獲で死んでいく率が大事なんですけど、そういうのをいろんなパターンを組み合わせてやっていったんですけど、まあ、結論から言うと漁業者がやってるように夏場を禁漁にした方が結局は漁獲量も多いし産卵量も増えますよという結論で、まあ、漁業者がやってることはいいですよと、科学的に見てもいいですよというちょっとこじつけみたいなのがあったんですけど、ただこれの限界はですね、その加入量がですね、さっき言ったように漁業者の努力にかかわらず変動するんですね。だからそれはもうどうしようもないので、加入量があったらそれをどう有効に利用するかというシミュレーションなんですね。まあ、でもそれでも一応少しは、説得できたと思います。であともう一つはですね、そもそもソデイカがですね、マグロみたいに回遊するんだったら、その沖縄だけでですね、資源管理してても意味がないんですね。で、その行動を一つはバイオテレメトリーという、こういうピンガーをつけてですね、これを離してずっと追いかけていくんですね。で、こう追跡していったんですけど、あとはもう一つはこの放流、標識放流してそれを採捕するって言ったんですけど、結論から言うとソデイカはマグロみたいには能動的に回遊しないだろうということで、多分資源管理は意味あるだろうという結論になったわけです。でこれは最後の話題ですけど、あ違うか、最後のちょっと前ですね。でこれは資源管理やってる場所なんですけど、このうちですね、この油井沢口っていうのが去年は駆除をやったんですね、漁業者がですね。で3日前の会議でここを外したいと環境省が言ってきたわけなんですね。でその3つの基準、守るべきっていうのは、サンゴは貴重なサンゴ群集があってですね、そこが陽性の供給源になっているっていうのが大事な基準なんですけど、ここのサンゴは守られてるんですよ。すごくひどくはまだ残ってるんで、守るべき基準は満たしている。で次が大事で、これは科学者が提供する情報ですね。守りたいという基準があるんですけど、これは主にダイバーが決めるんですね。ダイビングポイントなんで、そこが鬼一人で食われちゃったらもう商売にならないということで選ぶんですけど、あとはもう一つは漁業者がの基準として、ここはですね、産卵場になっている場所でサンゴがなかったら困るんですね。だから漁業者としては守ってほしいっていう守りたい基準を満たしているわけなんです。であと最後が守れる。でこれはですね、オニヒトデの駆除というのはもうずっと続けなきゃいけないんで、海がしけたらですね、もうできなくなっちゃうんですね。だからザオミ、ケラマでもですね、北側はもう全部捨てたんですね。で、まあ、波が静かな場所を選んだんですけど、ここはこれから北風吹いてもですね、ちょうどもう石垣島の影になってますから、いつでも行けるわけなんですね。そういうことで守れる基準を目指してるんで、3つとも目指してるから満たしてるから入れてくれってことでですね、相当こねましたよね。で最初はダメだって言ってたんですけど、最後には折れて一応ここを入れてくれることになりましたので、まあ良かったんですけど、まあ、それにしてもあまりにもそういうなんていうか科学の力も入れてないし、ステークホルダーの意見も入れない決め方をしているので、まさにこのプロジェクトで目指しているようなシステムが必要なとこだと思います。で、まあ、あとはオプション提供の例として、羽地だけ人では、そうか、これは説明しなきゃいけないですね。ここで面白いのはですね、オプションの提供といっても2段階やったんですね。やっぱりこれも海老沢さんがやったんですけど、一つは弱霊魚を保護しようというのは決まったんですけど、弱霊魚を保護するためにどういう方法があるかということで、その海老沢さんは網目制限と体調制限と MPA と啓蒙普及の方法がありますよということを出したわけです。で、結局漁業者はMPA がいいだろうということで MPA を選んだんですけど、それで終わるかというとそうじゃなくて、今度は MPA の場所と面積を決めるというのはやっぱ大事な条件なんで、それを決めるために、まあ漁業者が決めるんですけど、どういった場所が、例えば藻場がいいですよとか、あと最低これぐらいの面積が必要ですよというようなオプションをやっぱ出すわけですね。そういうことをやりました。あとはこういった場所でも同じようなことをやってます。あとそれからどういう形成役だった例としては、やっぱり八重山の例ですね。で、まあ、海老沢さんの情報がなかったら、とてもできなかったと。でこれは余木さん以外にもですね、もう余木さんの前の世代で頑張ってた人たちからですね、何回も八重山の場合にはもう、まあ、合衆国と言われてるんですけど、いろんなとこから漁業者が集まってるってことと、業態が多いんですね。 もう釣りから網から、潜りからいろんなので同じ資源を取っててですね、そういった場合にはですね、同意形成難しいんですよ。利害が違うから、ある規則を決めたらそれで被害を受ける人と得する人がもう混じり合ってるんで、すごく難しいんですけど、そこに科学的情報が入って、いや これはこういうふうに守らなきゃいけないんだよというのがあると、あそうかと、あまあ相当苦労したみたいですけど、そういうことがあったとですよねらしいですということです。以上です、
はい、どうもありがとうございました。じゃあ早速ディスカッションに、
あちょっと与木さんからもしコメントがあったら。
そうですね、与木さん何か。
ないですよ
いいですか、あれは違うと思いますか
今、ちょっと言ったように、一番もなく利用者という、まあ、学者であるのもいいんですけど、行政の立場はですね、いつもこれで引っかかってるんですよ。行政の立場喧嘩でやるって言っても、まあ、業者のもので自分なく走っていって、これ今ものだろう、何やろう、大臣協会にお願いします、こちら選んでください、これも頭でも利用者するんですよね。っていうのも救済の企画なんですけど、一番ネックは、マイボート、うん、行く先はどうしても、うちが手出すの出せないんですよ。もう、漁業者で決めたことだから、マイボートは、現状区域がマイボート入っていいよと、手を打つってなんですよ。それを、もう、どうにかしようと。それを、僕と魚の隣に待ってるんですけど、マイボートは来て魚です、うん。それを、また、個人のレートに行くと、またこう、値段がおかしくなってくる。レベルの部分からどういう人でしょう、どういう人でしょう。これはまだ結果、見出せないっていうのが、一元化に一番できるんですよ。で、じゃあどうしようか、じゃあ保安庁に頼んで、ちょっと見た目には俺もできない。これがこの一口を分か、高橋さんと考えながら。
どうでしょう、何かご議論は。
環境省は、なんか多分その外しそうとしたの言い分があると思うんですね。なんて説明したんですか。
ですね、まず一つは、オニトリが異常に増えすぎてしまっているので、今、ですね、7箇所でやってるんですけど、それを絞らざるを得ないと。で、それは、一つ言えてることは確かなんですよ。で、今年の4月にですね、オニソで対策会議で私と一緒に委員やってた岡地さんというオニソの本当に専門家がいてですね、その人に講演やってもらって、そのザーミでやってきた戦略の話をしたんですね。でとにかく場所を絞んないと三国志を守るためにはそんな大きな面積ではできませんよという話をしたので、それが頭にこびりついてて、とにかく絞んなきゃいけないということで、切ったのが一番の理由ですね。で、じゃあなんで3つの基準を目指してるのに他にも切る場所があるべきな、あるんですよ。こんなのにここを切ったかというと、その理由は明らかに間違ってたんですけど、駆除しても鬼とての数が減ってないんですね。そこはだから駆除効果がないというふうに多分本庁から言われたんでしょうね。でこんなところでやっても無駄だろうというふうに多分言われたんですけど、それはその私たちが作った3つの基準にそのことは一言も書いてないんですよ。鬼人では変なくたって変ないからこそそこを守んないと食われちゃうんだから、大事な基準だった場所は鬼人では変なかったらまさにやんなきゃいけないっていう話なんで、それはおかしいですよってことで、まあそれは納得してくれたと思いますけどね。新聞でちょっと次の日批判されてですね、ちょっとかわいそうだったかなとは思うんですけどね。
でも普通環境省の事前に誰かに意見聞いてから出しますよね。聞いてなかった
んですか。後で謝りに来てましたけど、漁協の事務やってる人と、あとはその調査を受けてるコンサルですねに多分聞いたんだと思うんですね。
コンサルって自然源とかじゃなくて。
いや、自然源とかじゃないですね。
まあ、判断の方もそうなんだけど、その、NPA があるいは何度管理対策がうまくいったかどうかの評価の基準なんですけどね。 例えば CPUE が下がったとか、何か効果、目に見える効果がその資源それ自体にあったとか、サンゴ礁生態系にあった以外の基準が実は本当はいるんじゃないですかね。例えばステークホルダー、漁師の皆さんの満足度とかですね、あるいはその意識構造とかですね、それは実際にはその例えば口なぎの例なんかがいいんだけど、 CPUE は減少は止まらなかったけれども、やっぱ角間さんから見たら意味はあると、それは全く違う基準で意味は見えるわけですよね。だからその例えばこういう管理制度とかいったものの効果というのは、その管理目的だけで測っていいのかなと思いますね。かなり僕は結構疑問かなという気が聞いててしました。要するに多様な評価基準があっていいんだ。でそれは資源管理を目的としていろんなことをやるんだけども、それが資源管理じゃないところで成果を生んだらば、それは立派な成果だというふうな見方はありえないでしょうかね。資源管理としては失敗だけど、例えばこの口なぎの例は資源管理としては失敗だけど、おそらく次の MPA にまたつながる。
失敗
だ
っていうより、
はい、どうぞ。
今回の前回の資源管理が失敗だと思うんですよ。すれば業者だと、だけど今回の資源管理取り組みについては業者が本当に納得してるんです。すごいことだと思う。なので自分なんかのこれから担う青年の方が本当に、先ほど自分なんかが瓶も作るよ、資源管理もするよ、監視もするよって、この親父たちがまた子供を産んだ将来を産んだからやったらいいさって、本当に今まだ一歩は来てないんですけど、自分たちは満足するものも結果だと思ってます。評価としてもあと2年3年やれば本当にいい感じになるんです
よ。だからあ、ごめん、研究するってトライアランドエラーやってるんですよね、結局ね。だから それもだから口なぎ資源管理でブチッと切ってで話が済んでるわけじゃない。
口なぎがやらなかったら、今回やつは多分なかったと思いますよ。あの時の経験があるからできたんですよ。
というふうな視点は大事じゃないかなという気がしたというのが、はい、すみません、柳中さん。
いや、続きなんですけど、今、余儀さんが納得できるという言い方してるけど、そこら辺のこととか、あるいは、漁協として取り組むんだけど、やっぱり青年部がそこら辺で、率先してとかイニシアル取るみたいなのあるんですかね。それとの関連なんですけどね、僕海老沢さんの方向を聞いたことあるんですよ。でさっきも、口なぎの例がそのシミュレーションをいくつかのパターンを見せて、それで選択させるでしょ、漁業者で。これでいいんですよってだけじゃなくて、そのいくつかのパターンを見せながら、それで相談して多分漁業者がそこで決めるんだと思うんですね。それから僕は泣き人の例を聞いたのかな、その業種の違いで、やっぱり高田がこういうふうに大きくなってこういうふうになるんだけれど、ある漁師はここで取ると、だけどここで我慢してるけど他の漁師はここで取っちゃうからね、自分が我慢してる間に他の人が取っちゃうんじゃないか、でそれを我慢できるかどうか、で漁業だとそれ我慢してるとバカ見るんだけど、漁業者同士だとそこがお互いの関係で、やっぱり同じ同士で話し合いがつくのかどうかとか、その納得の力っていうんですかね、大きいのかなと思ったんですけどね、それをだからどういうふうに見ていくかみたいな、ただいろいろシミュレーションをして、その検討するをやっぱ漁業者が判断する材料を与えてるって感じですよね。でもその時は他にもいろんな、ここでこんだけ漁獲が減って収入は減るんだけど、それでも自分たちは持つのかどうかとか、そんな議論も皆さんでね、されるのかなとか思ったりとかですね。どう
ぞ。今、口なぎが出てたのは、全州の新管理がこれやってるんですよ。で、これは、保険が設定する前の3年ぐらい前の八重山漁港で、漁港の中に伝統の育名や各組合があるんですけど、この中の労働と、男性しないか取らないか、組合でも申し出があるんですよ。で、それで跳ねてしまう。宣言はですね、これはもっと前からやってる。今度はこの口なぎというかあるけど、口なぎはもう体調宣言もやってるんです。で、この期間はこの空気全予習とにかく入ってはいけませんですけど、全予習が運用的ですよって
。結局要するに次につながればその時成功してなくてもまあいいと思う。でも まあ、多分分かってたと思うんですよ。その加入がうまくいくとに当たるかどうないかによって来年言えることがだいぶ違うなってことは、うん、したらまあ普通に考えれば、まあ、ちょっと3年ぐらい見してから成果を見てほしいとか本当は言いたいですよね。だけど、まあ、そう言い出すときにそれが言える雰囲気かどうかは当然いろいろあるわけですよね。
あと八重間、口投げで失敗したのはだから今の話で検討会の時に前見さんも含めてなんですけど、評価は5年後にしましょうってなったんですね。そうじゃないと分かんないですよね、正直言って。うまくいったかどうかっていうのは。だけどやっぱ5年間は漁業者にとっては長すぎるんですよ。だから本当は結果は分かんないんだけど、毎年毎年会議やって、加入量が実は今年は少ないみたいよとか、密漁あったみたいよとか、そういう話を毎年やって確認しないと、やっぱりだんだんこう熱意も落ちていきますし、だから本当の成果は見えなくても頻繁にその評価の話し合いを持たなきゃいけないなと思いましたけど、
本当に途中ですけど業者が評価しているのもっとよくできるはずという評価しているといいと思います。
MPA をまあ、それぞれが決まった後、最後の決定というふうなものが漁業者の方が場所を決めたりというふうなことがあって、はい、それのちょっとびっくりしましてですね、その最後のこう決定するプロセスが直接の人が出るということだったと思うんですが、特にそういった MPA の場所であるとか、証言をですね、決めるときに、例えば専門家の方としてですね、うん、範囲を決めるということで、ちょっと不安があったんじゃないかな、その辺ですね。それと一方で、実は吉野さんが決めたから、納得されて、動いてるんだなと思いました。それがいいと思うんですよ。もう一点が、特にこう、やんやんやっていろんな方がいらっしゃるので、評価という中でもですね、いろんなこう利害が違ってくるとすると、評価も違ってくると思う。私自身もちょっと町でこのところでですね、10年ぐらいやってるやつと、行政と市民と専門家でやってるとですね、評価と違うんですよ。今私持ってるのは、評価は違っていいと思うんです。そのあたりですね、特に言ってみればその、MPA の具体所見決定について、それと業務者が決めたいかとかって、そのあたりちょっと補足していただいて、その評価自体が、私はこう、違って当たり前じゃないかなと思うんですが、このあたりについて。
1点目の話で、口だけの例が最初だったし、一番いいと思うんですけど、事業で、県の事業でやってるので、プロセスは強制的に出てくるんですね、その話し合いの場がですね。で、漁業者検討会の場で水師からも情報が出てくる。あと漁業者からここでもう知ってるんですよ、漁業者はどこで産卵してるかっていうので、もう候補地はもうみんな分かってるんですね。で、ここで産卵してるよっていう話があって、で最初は6カ所出たんですね。6カ所やって、で大きさも大体出てくるわけですね。で、それをですね、3年間で8回漁業者検討会開いてますから、その間にだんだん絞られてくるわけですね。で、最後の、検討会で場所は決まったんですね。ただですね、面積がですね、ちょっとそこら辺がまだ曖昧だったんですよ。面積は水種の低減はですね、1つ400ヘクタールなんですよ。ところがですね、これあんまり言いたくないな実際にはですね、磯吹雪資源管理規定というのから、灯台から 何度何メートルということで言って あるんで、面積はどこにも書いてないんですけど、それから計算したらですね、だから100ヘクタールぐらいしかないんですね。だから実際にその場所が決まったところに部位を打つ段階で、水種の低減よりもその漁業者がここら辺が産卵場だからということで部位をポンポンポンって打っていって、あ、これでいいんじゃないのっていう話になっちゃうところで、そこら辺の詰めが甘かったんですね。 で小さくなってしまったんだろうと、ちょっと私はその時発してなかったから分かんないんですけど、で今回の場合はもうガチッとやってますからね、もう大きさまで決めてやってますし、
前回はもうある吉野の人だけの対応だと、釣る人だけで、潜る人は朝焼くぐらいつけますし、でまた網の仕事で朝焼くぐらい、あの批判があまりに多すぎたら、自分の中だけの仲間もいるのと、僕はもう昔と全種、全吉野入らないように、さらに大の場合、その中にも朝焼くぐらいっていう、ビルの上でも置けないように、それはさらに立てるんですけど。
そうそう、受け
付け
の場面においては、
操作
され
ている コーナー
の皆さん
いたの、もう過去から投げて、何回も、ブラックホールの何回とかもして、総会のフェスになっている
あと2点目の話は、評価者がそれぞれのステークホルダーによって違うというのは、もちろんそうであるし、今回の場合には、ステークホルダーのもう、ほとんどは漁業者なんですよ。あとまあ行政とか研究員もある意味ステークホルダーなんですけど、ですから本来は漁業者と行政あるいは研究者それぞれの評価になると思うんですけど、まあ余木さん言ったように漁業者の中でも業態によって全然違ってきちゃったわけですね。だからそれは本来あんまりない方がいいんですね。